カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半はマイナポイント第2弾マイナンバーカード取得について廿日市市情報システム推進課の野間さんに、そして後半は先日4月22日土曜日に宮島で行われました尾形浩一さんとフマキラーさんが行う社会貢献清掃活動、尾形さんと一緒に宮島を知ろうきれいにしようで参加された方と尾形さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
廿日市市役所情報システム推進課の野間と申します。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうね、野間さんといえばマイナポイントの件でこれまでもたくさん出ていただきましたね。
そうですね、今回で5回目の出演ですね。
はい、まあね、今日あともちょっとインタビューさせていただきますけれども、いかがですか、マイナンバーを取得してくださる市民の方たくさん増えてますか。
そうですね、2月が特にやっぱりマイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請の期限だったんで、その時のやっぱ市役所はもうすごく人がたくさんいましたね、
はい、そうですね、はい、今ね、まあ、少し落ち着いているということなんですけれども、まだまだね取得されていない方いらっしゃるということで、今日もね進めていきたいと思います。
はい、
そしてその、マイナポイントの申し込みを支援するブース、ね、設置をされているということで、もう一度内容を教えてください。
はい、廿日市市ではマイナンバーカードを読み取れるスマートフォンをお持ちでない方や操作に不安がある方も手続きを進めていただけるよう、マイナポイント第2弾の申し込み期限まで支援ブースを設置しています。支援ブースは開庁日は市役所本庁、佐伯支所、大野支所の3カ所、閉庁日は夢タウン廿日市3階桜のエスカレーターそばに設置しています。各ブースの設置時間は市役所本庁、佐伯支所、大野支所は8時半から17時まで、夢タウン廿日市は10時から18時までとなっています。詳しいブース設置の情報は市ホームページに掲載しておりますので、ご覧いただければと思います。
はい、なるほどですね、ありがとうございます。そしてそのマイナポイント第2弾についてなのですが、どうすれば最大2万円分のポイントをもらうことができるのでしょうか。
はい、マイナンバーカードを2月末までに申請した人を対象に3つのポイントがもらえます。1つ目にマイナンバーカードを新規取得した方は最大5000円分の相当のポイントがもらえます。これはマイナンバーカードを使って申し込みを行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をすると、そのサービスでご利用金額の 25% 分のポイントが付与されます。例えばお一人当たり2万円分のチャージまたはお買い物をされると5000円分のポイントが付与されます。2つ目はマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を行った方は7500円相当のポイントがもらえます。3つ目は公金受取口座の登録を行った方は7500円相当のポイントがもらえます。これら3つを受け取ることで最大2万円分のポイントを受け取ることができます。
はい、そして今回はマイナポイント第2弾ということで、申し込み期限が延長になったということで、こちらはいつまで延長されたのでしょうか。
はい、マイナポイントの申し込み期限は何回か延長されており、現在は令和5年9月末が申し込み期限となっております。
はい、なるほどですね。つまりさっきの3つのポイントについて9月末までに申し込まないといけないということなんでしょうか。
そうですね、そうなりますね。ただし、決済事業者ごとに申し込み終了日が異なりますので、遅くなればなるほど決済事業者の数も減っていくと思われますので、マイナンバーカードをお持ちの方は早めにマイナポイントを申し込んでください。
はい、もう早めにですね。
そうですね、
はいはい、そしてこの支援ブースを利用する際は何か持っていくものなどありますでしょうか。
はい、マイナポイントの申し込みに必要なものは4つあります。1つ目はマイナンバーカード、2つ目はマイナンバーカードの申請または受け取り時にご自身で設定されたパスワードのうち数字4桁の利用者証明用パスワード、 3つ目は決済事業者が発行する決済サービス ID とセキュリティコードです。でそして最後に4つ目に先ほど言った公金受取口座の登録をされる方は、金融機関や口座番号の確認ができるものが必要です。これらを準備してブースにお越しいただけますようお願いします。
はい、わかりました。それでは最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、先ほどの通りマイナポイントの申し込み期限は9月末ですが、決済事業者によっては9月末より早く受け取り期限が設定されている場合がありますので、マイナンバーカードを取得されましたらなるべく早めにマイナポイントを受け取ってください。
はい、ということで、今回5回目の出演ということでマイナポイント第2弾マイナンバーカードの取得について廿日市市情報システム推進課の野間さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。今日はどこから来たんですか。
廿日市の広電の方です。
今何年生ですか。
3年生です。
はい、どんなゴミが多かったですか。すごいこれ、
瓶とかが多いかったです
ね。え、こんなにたくさんあったんですね。
うん、はい、特にあそこの山らへんね、取りますか。
もみじ谷公園ですね。
はい、
はい、お父さんにも聞いてみましょう。はい、お父さんこんにちは。
こんにちは。
いつもお世話になってます。
いつもお世話になってます。
自己紹介をお願いします。
4月から宮島消防署で所長やらせてもらってます。
三浦です。
お世話になってます。
すいません、いつもお世話になっております。たくさんゴミありましたね。
あ、そうですね、綺麗になったので良かったです。
しかもこうどんなゴミが多かったですか。
飲み物ですね、ペットボトル、コップ、ガラスの瓶などが多かったと思います。
私も取ったんですけども、確かにガラス系がなんか意外に多かったですし、
はい、
意外におむつなんかも落ちてます。
本当ですね。
でしかも吸い殻を拾っている人とかもいましたけども、
ゴミを捨てないようにお願いします、う
ん、基本でも宮島すごく綺麗ですね。
そうですね、ボランティアの方が本当綺麗に毎朝されてます。はい、
でもよくこう目を凝らしてみると溝とかですね、その側溝だったり隅々にちょっとね落ちてたりとかしまして、こんなに拾ったら気持ちがいいですね。
はい、気持ちいいです。
はい、職場でもあります。
はい、そうですね、はい、火災予防にも努めてください。
は
い、
ちなみに今日は何で参加しようと思ったんでしょうか。
子供が虫博士に会いたいと言ったので、そこがメインかな。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。早速ですけど、博士は普段どんなことをされているんでしょうか。
はい、今映像出ましたけども、研究所では、これいっぱい虫がいます。でここで、虫のことをいろいろ調べて、そこから、殺虫剤とか、まあ、機材とかを開発しています。みんなが住んでいる地球にはどれぐらいの虫が住んでいるんでしょう。考えたことないですけどね、皆さん、すごい数なんですよ。でまた数字出すんですけども、約10匹いると言われています。はい、具体的にどれぐらいいるかというのを分かりやすく説明するとですね、大体森の中の、今日歩きましたね、ああいうところの1メートルかける1メートルの場所に虫の数だと150万匹いると言われています。
毎年ね、これからもうちょっとじゃ夏休みになると自由研究があると思います。実は自由研究のコンテストを開いています。19回、過去19年開いてまして、今年で20回目を迎えます。特徴的なのは、いろんな部門があるんですね。工作とか実験、作文、絵画、音楽という部分があります。おそらく廿日市市の小学校の学校の先生にはご案内が夏休み前に行ってますので、覚えてたらね、なんか夏休みの実験で研究やったら、締め切りが9月の末に設定しますので、学校の先生に不満ギアのコンテスト出したいんだけどってみんなが声をかけてください。そしたら応募ができます。大賞を取った子っていうのは、みんなの先ほど説明した廿日市にあるブレインスパーク開発研究所に皆さんをご招待してるんですね。で、大賞を取ってご招待した子は、昨年実は研究員として入社してくれました。左側にいる女性の庭さんっていうのが2006年だったかな、 自治体に1万件ぐらいの応募作の中で選ばれた、マキラ大賞5名のうちの1名で広島開発研究棟まで見学に来られて、その後いろんな勉強して獣医師の勉強をされたんですけど、当社マキラの方に入社しておりました。非常に嬉しいことで感謝しております。
今日はあの参加者の方が、まあ、赤いユニフォームを着て、はい、青いのが、はい、カタカプマキラの社員さん、はい、しかも新入社員さん。
そうです。
新入社員です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、どんなゴミが多かったでしょうか。
そうですね、結構ガラスの破片とかが多かったかなと思うんですけど、
はい、食べ物の食べる時のプラスチックとか。あ、
配属はどちらの。
営業の首都圏支店に配属になりました。
私は大阪支店の営業です。
あ、じゃあ大阪、東京から、
はいはい、
広島に来てくださった、
はい、来ました、
どうですか今日終えてみて。
とりあえず天気が良くて、めちゃくちゃ楽しかったです。
でもこう外国人の観光客の方とかゴミ箱がわからないっていう方もいらっしゃったので、もうそういう方がこう捨ててしまったりするのではないかなと思ったので、こうゴミ箱の位置も多く設置するのも一ついいのではないかなと感じました。
馬切さん、素晴らしい取り組みをされていらっしゃいます、ね。
はい、ありがとうございます。これからも続けていきたいと思います。
尾形さん見てどうです。
かっこよかったです。もうオーラがあってかっこよかったです。
こんにちは。
こんにちは。
たくさんゴミ取れましたね。今日どちらからいらっしゃったんですか。
ヘラ小学校の。
ヘラ小学校。ヘラ小学校何年生。
2年生、
はい。どんなゴミが多かったですか。
瓶とか
ね。え、わ、瓶丸々一瓶危ないね。他にどんなゴミ拾いました。
紙とか。
紙。お母さんにも聞いてみましょう。今日はなぜ参加しようと思ったんでしょうか。どんなゴミ多かったですか。
瓶とか、なんか燃えるゴミは多分町民の皆さんが拾ってくださって綺麗だったんですけど、ね、
あの宮島よく来られるんですか。
年に何回かは。
あ、
はい、
ね、まあ、思ったよりこう綺麗だなと思う。
そうですね、思ったより綺麗で。
そうですね。特にどんなところをこう中心に探しました。
土に埋まってるものが多かったので掘ってみたりしたね。
尾形さんと一緒に拾ってみてどうでした。
あ、嬉しかったです。
尾形さん見てどう思いました。
かっこいいなと思いました、ね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
尾形浩一さんです。昨年に続いての宮島での清掃活動を終えてのご感想をお聞かせください。
まあ、本当にね、今年もこうやってあの天気のいい中、たくさんのご家族の方とね、本当にまあ1時間ぐらいの時間だったんですけど、この宮島での清掃活動すごく楽しい時間でした。
あの結構綺麗だったですよね。やっぱ
そうですね、あのやっぱり日頃から地元の方とかがね、多分しっかりとそういった清掃活動とはやられてるとは思うんですけどね、まあ、ただね、やはり昨年と違って今年ものすごく観光客の方がね多くいらっしゃいますしね、本当にそういった中でたくさんのゴミが出ると思うんですけど、まあ、そういった中でやっぱ思ったより少なかったなっていう印象だったけど、まあ、子どもたちがね本当楽しそうに、そういった中でもたくさんゴミを集めてくれてね、本当に笑顔と、でお父さんお母さんもね本当に笑顔で楽しい時間だったと思います。
あの尾形さん、ビニール傘を拾ってらっしゃいました。
今日一番の大物でしたね。
で宮島のお店の方から逆にありがとうっていうふうに
思って、ね、そういう声もありましたね。あのお店の方がね、そうやって子どもたちがゴミを拾ってる中で、 ありがとうってね大きな声で言って、子どもたちも嬉しそうに返事してましたね。本当にいい風景だったですよ、はい。
で今回 G7 広島サミット直前での清掃活動ということで、意義があった今日は活動だったと思います。
やっぱりこの宮島に来られたらね、本当に綺麗なこういう場所を、またそういった各国の首脳の方がね見られたら、多分また感動するんじゃないかなと。日本は本当に素晴らしい美しい国なんじゃないかなというふうに思われると思いますけどね。
で昨年と比べても外国人の方すごく多かったですよね。
多かったですね、本当に。まあ本当にいいことなんでしょうけどね、それぐらいたくさんの方がこの広島の宮島のところにね来てくださるっていうことは、はい、また来てくれたそういう外国人の観光客の方ってね、こんなに美しいんだ、素晴らしいところなんだと多分全ての方が思われると思うんでね、いいことだと思います。
はい、そしてセミナーも聞いて、去年も聞かれたということで、すごくためになるお話というおっしゃってました。
普段聞くことがないんでね、こういうの、まあ、本当に子供たちとこうワイワイガヤガヤの時間なんですけど、なんかためになるかっていうか、ちょっとすごく聞いてて面白い話ばっかりなんでね、ためにもなるし素晴らしい時間でしたよ、はい、
最後にせっかくなので、まあ、今年のカープなんですけども、まあ、最初ちょっとね3連戦3連敗してしまって どうなんて心配したんですけども、今新井監督はじめ選手の皆さん本当に頑張っています。
まあ、広島の方にとってね、カープファンにとっては一番気になるところでしょうね。まだ始まったばっかりですしね、一喜一憂せずに、長い目でしっかりと見て、最後みんなと共に喜べるような最後そういうシーズンにしてくれると思うんで、しっかりとね、我慢強く応援していきましょう、はい
はい、今日は熊木さんのイベントで尾形さんと一緒に宮島を知って、そして清掃活動をしました。尾形さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
尾形さんここまで気になっているか、毎回この話をね、してもらうんですけど、本当に楽しい話というか、ためになる話で勉強になりました。本当に佐々木先生、今日はありがとうございました。ありがとうございます。これで宮城島に住んでるこの神様の力で、多分カープの試合勝てると思いますので、本当にこれからも熊木寺、そしてカープの応援をよろしくお願いします。今日お疲れ様でした。ありがとうございます。